マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第184回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第184回目です。本題に入る前にですね、前にはちょっとお知らせしておきたいことがありまして、そのお話とですね、ちょっとまあ本題の後にですね、ちょっとお願いしたことがありまして、今回そういう構成でね、お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、この番組、皆さんここ1ヶ月ぐらいですね、だいぶお騒がせしてしまいまして、ダウンロードできない、もしくはダウンロードにものすごく時間がかかると、そういう状況だったと思います。これについてはですね、いろいろと対策、原因と調べまして、なんとか対応を取ろうかなということで、現在はですね、なんとか対応が取れている状況です。おそらくダウンロードスカッといくようになったか、快適とは言えるかどうかっていうのはあるんですが、前より格段にですね、ダウンロード速度上がったと思います。普通に他の番組同様にですね、ダウンロードできるようになってるんじゃないかなと思っております。もしまだちょっと遅いとかですね、ダウンロードできないという話ありましたら、ご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。今回どうしてこういうふうに改善されたかと言いますと、サーバーをですね、移転しました。今まではですね、ケロログさん、ポッドキャスト番組を無料で配信をさせてもらっている、サイトがですね、大体代表的なものは今2つありまして、ケロログさんとシーザーさんということになります。ちょっと私の使っているケロログさんがですね、なかなか去年体制が変わったとか、その後ちょっとサポートがね、どうなっちゃったかわからないという状況もありまして、なかなかちょっと対応に難しいなというところがありました。でそこで私、音声データだけ別のですね、サーバーに置かせてもらって仮運用してたんですが、今度その音声データと置いといたサーバーがですね、ものすごい負荷かかっておりまして、でそれでちょっとそちらの方にご迷惑をおかけしてしまうということで、ちょっと独自になんとかしなきゃいけないなということで移転をしました。で移転先がですね、新しくドメイン取りました。このドメインが windowspodcast.com、正確には windows-podcast.com と、もういかにもっていうドメインを取りまして、こちらでですね、新たに運用を開始しております。でケロログ、まだこの番組ケロログ経由で聞かれてる方多いと思うんですが、ケロログの方からもですね、音声データだけを新しいサーバーから引っ張ってくるようにして、今同時に運用している状況です。で大変お手数なんですが、この番組をですね、iTunes、iPod とか、iPhone とかで聞かれている方、そういったね、iTunes だとまた聞かれている方ですね、大変お手数なんですが、 iTunes のですね、登録を再設定をね、お願いしたいと思っております。で現在ですね、 iTunes ストア、ポッドキャストテクノロジー部門、こちらでですね、ウッドストリームのデジタル生活という番組、こちらで皆さん登録されていると思うんですが、新しくですね、ウッドストリームのデジタル生活かっこマイクロソフト系ポッドキャストという名前の番組が同じアートワークでもう一つできています。でこちらの方にですね、登録を切り替えていただければと思っております。で合わせてiTunes 経由じゃなくてもですね、RSS の登録とか、そういった形でこのポッドキャスト番組を定期的に聞いていただいている方はですね、こちらの RSS のフィードも変わりましたので、そちらの方を聞きの方はですね、変更していただければと思っております。フィードの URL が http://windows-podcast.com/podcast/feed になります。こちらの方ですね、番組サイトの方一回ご覧いただければ、windows-podcast.com と、こちらの方をご覧いただければ全て案内書いておりますので、そちらを見ていただければと思っております。iTunes からお聞きの方はですね、こちら iTunes からダウンロードということでクリックするとですね、 iTunes の新しい登録先の番組サイトの方、iTunes の登録の画面にですね、リンクしていますので、そちらを見ていただいて iTunes 設定していただければなと思っております。また新しいサイトになりましたら、今までですね、今までケロログの方では最新の10個のお話しか配信できませんでした。 RSS の配信数がですね、最大10ということになってたんですが、今回新しいサーバーの方はですね、結構お話題が自由に設定できるようになっておりまして、まずちょっと全部登録することもできたんですが、さすがにですね、180回分全部登録するのは大変だということで、 去年の7月第141回、そこから全部登録をし直しまして、その分ですね聞くことができますということで、今回新しいサーバーですとバックナンバーがですね iTunes でもですね、例えば iPod とか iPhone とかでもですねリストにはですね141回目からリストが全部出てきますので、去年の7月ぐらいからの話なんですが、そこらのお話をですね聞きたいという方、特にあの Windows 8が発売された時の話とかですね、それをもう一回聞きたいという方もしおられましたら、合わせてですね新しいサーバーの方でダウンロードしていただければなと思っております。そういうわけでですね、この案内実はもう Twitter と Facebook で、設定完了次第ですね、連絡させていただきまして、結構多くの方にですね再登録をしていただいております。でおかげさまでですね、もうおそらく iTunes の順位、今週のですね、木曜日の時点、この時点で iTunes ストア、ポッドキャストテクノロジー部門のテックニュースという部門で1位をいただきました。初めて1位、もうナンバーワンですね。いろんな有名なポッドキャスト番組の前に出させていただきまして、ウッドストリームデジタル生活、iTunes の Apple の iTunes の一覧のですね一番上にですねこの Windows の旗が立ったということで、喧嘩売ってんのかって言われそうな気がするんですが、おかげさまでですね今回初めて1位になりました。ポッドキャスト番組始めてもう今年の夏でですね4年目になろうかというところなんですが、初の念願の1位、これもですね本当にこれ聞いていただける皆さん、またご支援いただいているですねポッドキャストを一緒にやられている皆さんのねお金だと思っております。本当にありがとうございます。私性格上こういうことになると初心乗るんですが、ちょっとここはですね初心を忘れずですねやっていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。で今回レンタルサーバーを新たに借りました。こちらさくらのレンタルサーバーのですねプレミアムというちょっと上のグレード、もう動画配信にも耐えられますよというグレードのですねところを借りまして、ドメインを取って運用を開始しています。これに関してはですねいろいろなポッドキャスターの皆さんに教えていただきまして、本当にありがとうございます。この短期間に立ち上げられたっていうのはですねもう本当に皆さんに教えていただいた結果だと思っております。特にですね特に電気屋ウォーカーのコーヒーさんにはもうなんとお礼を申し上げたらよいやらという形でですねもう手取り足取り、本当にいろいろ情報を、開示していただいてね教えていただきまして、今回無事サイトを立ち上げることができました。本当に、心から感謝申し上げます。そういうことでケロログさんの方ですねちょっと移行期間を設けまして、それでもできるだけ早いうちにですね閉じたいと思っておりますので、できれば皆さん大変お手数ご隠して申し訳ないんですが iTunes ストアのですねこの番組の方再登録をしていただければなと思っております。もう一度言います。番組名ウッドストリームのデジタル生活かっこマイクロソフト系ポッドキャストという名前にして登録しております。そちらの方ですね再登録していただければなと思っております。ちなみにこの名前でですねApple の iTunes ストア名前通してくれました、登録してくれました。 Apple というか iTunes の皆さん心より感謝申し上げます。はい、そういうことで番組のお知らせでした。はい、では本題のお話をしたいと思います。今回するお話は Windows Blue の話をしましょう。そろそろですね話題に上ってきてるのがかなり周りから本格的に話題に上ってきまして、いろんなウェブサイトとかでもですね結構この Windows Blue という、お話が出てきてます。私も噂話とかそういう不確定な話をですねするのはあんまり良くないと思ってまして、ただちょっと意外にもう無視できないところまでギリギリ引っ張ってきたなということで、1ヶ月ちょっとですね実はずっと喋ろうと思ってですね、喋ってなかった話題なんですが、この話をしたいと思います。 Windows Blue 一体これは何でしょうということなんですが、次の Windows、 今現行で販売されている Windows 8の次の Windows のバージョン、これのね開発コードネームと言われています。で言われているというのがマイクロソフトから正式にはですね Windows Blue という名前は正式には出てないです。マイクロソフトの社員が書いたブログには Windows Blue と書いてあったとか、あと、人材募集のところでですね Windows Blue の文字を見たとかですね、という話は出てまして、大筋ですね次の Windows は Blue という開発コードネームで動いているのはほぼ間違いなさそうだなというところで、そういう前提でですね次のバージョンの Windows の開発コードネームということになっています。でこれも まあ、いろんなニュースサイトと上がってますが、正式にはですね、この Windows Blue 製品名 Windows 8.1 になるんじゃないだろうかということが言われています。内部バージョンとしては Windows NT バージョン 6.3 ということになるという話になっておりまして、まあ、Windows 8の次だから Windows 9かというとですね、まだ Windows 9にはいかないというような状況なんです。ということで、あのマイナーバージョンアップという性質がですね、非常に強いんじゃないかなということで、割と思ったよりですね、早い時期に出るんじゃないかということが、まあ、いろんなニュースサイトで言われています。まあ、一方でですね、 Windows と Windows Phone とかですね、いろんなデバイスの融合、 OS を一本化するという話も出ています。まあ、いわゆる私がよく保管計画と言ってたやつなんですが、それがね、どういうふうに展開されるのかなっていうのはですね、非常に興味のあるところです。今流れている情報をちょっと話しますと、この Windows 8の後継としてですね、 Windows 8.1 ということで、まあ、実際の動作している画面の動画がですね、流出してると。いや、流出してるんだけど、まあ、かなりリアルな流出でして、まあ、これ特にですね、これについて誰も疑ってないというのが現状なんですが、今そういった画面見るとですね、何が変わってるかというと、まず見た目のユーザーインターフェースの話になるんですが、スタート画面のこうタイルが並んでる画面ですね、そのタイルのサイズがまた変わるということで、今出てる正方形のタイル、あれのサイズの4分の1のサイズのタイルが出る、もしくは今の標準的なタイルのサイズの4倍のサイズ、横並べて縦に並べて4倍ですね、まあ、そのタイルというのが新しくできますよという話になってます。またそのバックの色をですね、かなり細かく、まあ、グラデーションの中から選ぶようにですね、かなり細かく設定することもできまして、まあ、そこら辺のところを見るとですね、このタイルのサイズが変わったとか、まあ、バックが変えられるとか、色が豊富になったとかいうところですね、まさに Windows Phone 7から Windows Phone 8への進化と同じような進化をたどってるんじゃないかなと思います。まあ、逆にそうなると、まあ、確かに Windows 8のユーザーインターフェースの改善点としてはですね、まあ、ごくごく自然な流れじゃないかなというところで、まあ、全く疑いの余地もないようなところがあります。それとですね、各アプリケーション、まあ、Windows Store アプリと呼ばれるアプリケーションなんですが、従来はですね、スナップということで端っこにこうサイドバーのようにですね、表示するということをやっていました。まあ、右でも左でもいいんですが、幅が32ドット固定で、まあ、縦長にですね出てくるアプリケーションの表示の一つの方法ということで、まあ、それでもうマルチタスクということでですね、両方の画面を見ることができたということができています。ですから、一方こうウェブの画面を見ながら、Twitter のアプリケーションを、スナップで端の方に持ってって表示させるとかですね、そんなこともできるようになっていました。で、今回は画面をちょうど真ん中から半分に分けて、左右に同じ幅で並べて表示するということで、もう画面のスナップがですね、画面の半分からできるようになっているというのもですね、出ています。あと、それとキオスクモードっていうのはですね、これですね、アプリケーションの自動起動ということで、まあ、大抵 Windows 8、今の Windows 8っていうのは、まあ、起動するとですね、まあ、タイルのあのスタート画面が出てくるんですが、あの画面が出てこなくていきなりアプリケーションが立ち上がると、そういうことをキオスクモードって言っています。で、それ例えばどういうことかというと、まあ、専用のアプリケーションですね、まあ、例えば銀行の端末だとか、いろんな例えばコンビニのタッチパネルみたいな端末とかですね、あんなようなものも、まあ、専用機としてですね、使うことができるということで、だから電源入れたらもうすぐ目的のアプリケーションが立ち上がるというものができるということになっています。それとインターネットエクスプローラー、ウェブブラウザですね、インターネットエクスプローラーが今度は11になります。インターネットエクスプローラー11ということで、今バージョン10ですけどね、11というところは非常にこれ興味のあるところで、まあ、そこら辺はですね、ちょっと具体的な話あまり上がってないんですが、これを追っていきたいなと思っております。またあのコントロールパネル、これコントロールパネルはですね、かなり改善されてて、特にスカイドライブ周りですね、これの設定とか、なんか PC のバックアップができるとか画面が出てきてましたけど、そのところですね、コントロールパネルも、まあ、今まで結構あの従来のデスクトップのコントロールパネルが出てたんですが、よりこう Windows Store アプリっぽいですね、あっちの画面の方で操作ができるようになっているようです。まあ、あとはですね、まあ、これは多分 どうなのかなっていうところ私も思ってるんですが、スタートボタン、あれが復活するのか復活しないのかっていうのがですね結構注目されていますが、これ Windows Weekly のパーソナリティの方がですね、あ、 Windows Weekly っていうのはですね、あのあちらのアメリカの方でやってる Windows のポッドキャスト番組です。多分あの iTunes のストアとかでもですね、日本でもね表示されますので聞かれてるかおれるかと思いますが、まあ、こちらのね Windows Weekly のパーソナリティの方が、次の Windows はマイクロソフトの Windows 8プラン B かっこブルーって書いてありますけど、まあ、スタートボタンを復活させて、かつデスクトップで起動すると、それって Windows 7みたいじゃんっていうような形でですね、そんな話があるのかなっていうようなことを、書いてあります。これアメリカの ZDNet ですね、そちらの方で記事を書かれているようです。まあ、ここはどうでしょうね、出てきてみてからのお楽しみということになります。まあどうだろう、スタートボタン使うかって話はね相変わらず言ってまして、いらねえんじゃないっていうねあのいらないんだけど、たまに使うアプリケーションを起動するだけ欲しいよねって話はね出ています。まあ、そこのところどうでしょうね。まあこんないろんな話が出ているところで、まあ状況的にはですね、どうも Windows 8のシリーズがしばらく続くんじゃないかと、しばらくというのか、まだ Windows 9というのがまだ出てこないんじゃないかと、で Windows 8のマイナーチェンジが続くという形で、要はここと変わる状況に変化対応していこうという動きがねおそらくあるのかなと思います。ですから Windows 8.1、 8.2、 8.3 って出てくるかもしれないし、どこのタイミングでいやこれはないんだっつって Windows 9が出てくるか、もしくは全然違う名前でまた出てくるかですね、いや逆に Windows という形を取ってるか OS という形を取ってるかっていうところですね、非常に興味のあるところなんですが、まあ、かなりですね今までのサイクルで OS を出すのとはちょっとまた違うのかなっていうようなところがですね、まあ、そんな話をですね結構皆さんされていますね。まあ今回ですね私と言ってますとかと聞いてますというね、まるで人事のような言い方をしてますが、あくまでも正しい情報に基づいて喋ってるわけじゃないんで、まあ、ちょっと私としてもですねこう主体的に喋るという気にはなれなくてですね、まああくまでも今こういう情報が出ていますよということでお話をさせてもらっております。とはいえ、ここら辺の取り巻く状況をですねちょっと期待したいなと思っております。まあ、そんなところで気になる、次期 Windows、 Windows Blue なんですが、こちらはですね、おそらくマイクロソフトが、発表をするのはですね、このビルド2013、ここら辺でですねかなり詳しい話をするんじゃないかと言われています。ビルドというのはアメリカの方で行いますマイクロソフトの開発者向けのカンファレンスです。今年は6月26日から6月28日にかけて開催されます。まあ、アップルでいや WWDC みたいなもんですね。まあ、そこでですね一体何がお話が出るのかということで、まあ、実際そこのお題目としてはですね Windows、 あと Visual Studio、 Windows Azure とそういう名前が上がっているようです。だからまあいい感じに多分ねそこではですねかなり情報が出てくるんじゃないかなと思ってますし、 Windows 8の例を言うとマイクロソフトの方はそこまで喋りに喋れないんじゃないかなっていうね、ところがあると思います。去年の Windows 8の時のですね情報統制がかなり厳しかったようですね。もちろん我々にはね、耳には入りませんでしたし、やはり Windows のクライアント、特に Windows 8とかですね、ここの流れは本当に重要機密ということで、まあ、本当に蓋を開けてみるしかわからないと、わからないんだけどもうほぼ間違いなさそうな情報が出ているというところでですね、ちょっとこういうワクワク感というかですね、そういうのがありますので、まあ、今後ね注目していきたいなと思っています。そういった意味ではねアップルみたいに本当かいなっていうねいうところなくてですね、結構流れてくる情報は真面目にちゃんとした情報が流れてくるんで、まあ、そこら辺はね結構当てにしちゃってもいいかなと、今まで出てきた情報って結構外れたことないんでね、まあ、そこをね期待していいんじゃないかなと思います。まあ、とにかくマイクロソフトさんは時計は出さなくていいんで、まあ、時計はね私も持ってますんで持ってますねってお前買うのかって言われそうですけど、あんまりねウェブアライブデバイスっていいのかなっていうところがあるんですよね。メガネに なんか装置つけられたってね重いんじゃないかなねとか思ったりするんで、まあ、そこら辺どんなものが出てくるかなっていうとか楽しみなところはあるんですが、まあ、まずはこう正常進化ということでですね、 いろいろ情報が出てますんで、まあ、そこで今後ともずっと追っていきたいなと思っています。はい、以上今回まず Windows Blue の最初の話をさせていただきました。今後ですね、次の Windows についていろいろ情報が入ったらですね、お話していきたいなと思っております。はい、後半になりまして、皆さんにお願いをしたいことがあります。冒頭でですね、ポッドキャスト番組のサイトをリニューアルしたということで、新しいサイトでですね、始めさせてもらったということで、まあ、現在ちょっと費用がかかっているという状況です。こういう方法を取るべきかどうかということはですね、いろんな考え方があると思うんですが、まあ、ちょっといろいろと財政難というかですね、資金不足の状況になっておりまして、現在そのサイトを維持するためにですね、ちょっとある程度費用を捻出しなければいけないなという状況になっております。そういうことでですね、大変申し上げにくいんですが、資金調達をするということで、ちょっとある方法を考えました。これはですね、どういう方法を取るかというですね、この番組の過去配信を有料で販売するという方法を考えました。まあ、過去ですね、これまで180、今回4回目ですが、いろんなお話をさせていただいております。まあ、過去180回近くですね、やってる内容で、時々ですね、もう過去全部バックナンバー全部欲しいという方ですね、結構おられるんです。それをですね、有料で販売させていただくということをしてですね、このサーバー代、もしくはそのポッドキャストの番組の維持、ここに関わる部分の費用をですね、それで賄おうかなと思っております。もちろんですね、このポッドキャスト番組を維持するためだけに使います。で、今どういう方法を取るかと言いますと、ガムロードというですね、サービスがあるんですね。このガムロードというのはですね、自分の持ってるデジタルデータ、例えば文章であっても写真であってもですね、例えば今回でこのポッドキャスト番組音声であってもですね、こちらを販売するという仕組みです。で、購入する方式はクレジットカード、まあ、実際はペイパルでこちらに収入があるようになってるんですが、それで申し込むと、そのお金を払ってくれた方だけにですね、特別に URL を教えて、でそこからダウンロードしていただくという形で、有料の配信は、つまり販売ができるという仕組みです。で、ここでですね、現在考えている方法が、過去配信を25をですね、1セットとしまして、1セット150円、これで有料販売を、まあ、有料販売っていう方になるとちょっといろいろと問題があると思うんですが、まあ、寄付を募るとかですね、そういった感覚で捉えていただければなと思っております。で、現在この準備中です。1セットボリュームいくつということで、今ボリューム1からボリューム7、第1話から25話ずつ切って、今のところ用意しようとしているのが第175話まで、用意しています。で、次の25話ができる、つまり200回までいったら今度はボリューム8を出すという形で優勝配布を、考えております。で、実際ですね、1セット150円、25は150円、もしお支払いいただいた場合ですね、で私の手元にどれだけ入るかと言いますと、ガムロードがですね、収入の 5%、 それと25セント、これが徴収されます。で、今の現在のレートを、まあ、仮に100円としてですね、だいたい119円、そのぐらいの価格が1セットで私の方に収入が入ると、150円のうち119円がこちらに入るというふうに見ております。ということでですね、1年間のこのサイトの維持に関わるために141セット、まあ、年間を維持できるというふうに見ております。まあ、そういうことで無理にこう儲けに走ろうということではなくてですね、現状をなんとか維持するために、ご協力いただければなと思っております。もちろんですね、この番組そのものは今まで通りダウンロードして無料で聞くことができますので、この点だけはですね、ご注意願いたいと思います。今まで通り無料で聞くことができます。今後配信していくのはですね、前からも消してきませんので、今後配信していくのはそのまま無料でも聞くことができます。ただ賛同いただける方と、もしくは MP3 ファイルでね、手元に全部まとめてダウンロードして持っておきたいという方はですね、ちょっとこちらをね、利用していただければなと思っております。まあ、大変厚かましいお願いで申し訳ないんですが、ただですね、やっぱりこれ皆さんいろいろお考えがあると思います。こういった過去の配信とはいえですね、まあ、有料で本来であれば、まあ、無料でも入手できるはずのものを有料にするということに、いろいろとこう意見あると思います。こういった考え方にとはちょっとね、違う考え方っていうの方もですね、おられると思います。まあ、そこはですね、まあ、私も非常に悩んだところありまして、やはりこうお金が絡むということになりますと、 皆さんこうそれぞれ考え方あると思います。中にはいやもっと150円じゃなくてもっと出すよって言っていただける方もおられると思いますし、反対意見もあると思います、まあ、あると思うんですが、ちょっと私なりに考えてですね、現在状況を見て、こういう方法を取らせていただきました。考え方としてはいろいろあるのは私も十分、承知しておりますので、ただ、まあ、私としてですね、今回この状況をですね、こういった方法で維持させる方向にしたいなと思っておりますので、何とですね、まあ、ご理解いただける方はご理解いただきたいなと思っております。今後ですね、ちょっと番組のエンディングとかでもですね、まあ、有料配信してますのでよろしくお願いしますという言い方をさせていただきます。その点ですね、何卒ご容赦いただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。で、この有料販売に関してはですね、ウェブサイトの方 windows-podcast.com の方でちょっとこの後リンクを貼ってですね、配布を開始したいなと思っております。今のところまだ準備できてないんで、ちょっとまだ時間かかるかもしれませんが、ご賛同いただける方はですね、ウェブサイトの方を見ていただければなと思っております。はい、第184回は Windows Blue のまず情報の出だしからお話をさせていただきました。まあ、そのうちブルーっていう言い方よりもですね、マイクロソフトが正式に発表する名前でお話をするようになるかなと思っています。さて、昨日ですね、ドットネットラボ勉強会やりまして、マイクロソフトのエヴァンジェリストの松崎さん来ていただきまして、オフィスとかシェアポイントとかですね、その開発系のお話、いただきました。あと、ビジオの MVP の上村さん来ていただきまして、ビジオのお話いただきました。あと、高尾さんがですねつって普通に言っちゃいますけど、ドットネットラボのね、クライアントアップデブの MVP の高尾さんがですね、Windows Azure とモバイルデバイスの開発とか、そこらの話をいただきまして、結構Twitter だとか Facebook のアプリケーションって簡単にこう作れるんじゃないかなとかね、お話をちょっと今日非常に興味を持ってお話しました。で、私はライトニングトークでですね、PowerPoint で作った動画を YouTube で流すと、まあ、それのやり方についてですね、ちょっとライトニングトークしまして、まあ、それ良かったんですけど、その時にですね、隣って場所で日本マイクロソフトの品川本社でやらせてもらったんですが、その隣のセミナールームでですね、 Windows Azure の勉強会とかイベントが大きなのがありました。これグローバル Windows Azure ブートキャンプ JP というところで、世界でですね、4月27日に Windows Azure ブートキャンプということで、なんか世界中90カ所で同じに行われますということで、このアジア圏では日本だけですけどね、この日にみんなでやりましょうということ で時差の関係で日本が最初だということで、かなり Windows Azure 関係の方、来て盛り上がっておりました。盛り上がっておりましたっていうのはですね、実はこの後の懇親会に我々ドットネットラボを呼んでいただきまして、で懇親会入れながらですね、ライトニングトークをやるんですね。みんなで飲み食いしながらって、なんかすごいお祭りサニーっぽくですね、ライトニングトークしてやってるんですけど、まあ、Windows Azure の皆さんも中身が濃いんですよ。まあ、濃い中で、まあ、私も話ついていけなくてですね、なんかみんなで笑ってんだけど何がおかしいんだかっていうところも実はあったんですけど、まあ、ところ非常にこう面白い、まあ、中に本当に面白いとかね、みんなも次々ライトニングトーク、5分間ねやっていってまして、でドットネットラボで誰かいるかって話になってですね、木澤さん行きますかって話になってですね、俺このメンバーで今のライトニングトークやのは厳しいでしょうと。で、他の、まあ、一緒にいたメンバーとかもですね、いや木澤さん、あの内容この場の雰囲気じゃ無理だねっていう話をしてたんですが、ドットネットラボのスタッフのですね、岡田さんって方がですね、まあ、ずっとお世話になってるんです。はい、じゃあ木澤さん行きますということと、あとなんか、ドットネットラボのメンバーで誰かライトニングトークしてくださいよっていうのをですね、高尾さんにですね、来た時に、じゃあうちの木澤に行かせますと勝手に話が決まっててですね、結局やる羽目になりました。で、Windows Azure のね、そうそうたるメンバーの前でですね、ポッドキャストの話をしながら、PowerPoint とか YouTube にアップロードするっていう Windows ムービーメーカーの話とかですね、そんなことしまして、まあそこそこ受けたのかなと、別に笑いを取ろうと思ったわけじゃないんですが、まあ、そこそこはできまして、まあ結果的にですね、非常にいい経験をしました。 やっぱ緊張しましたね。やっぱり慣れてるドットネットラボの勉強会で話すとまた違ってですね、まあでももうみんなの前で喋ってパワーポイントスライド出しちゃってですね、まあ腹座っちゃう、まあちょっとお話しすることができました。非常にねいい経験になりましたんで、でその場でもですね windows-podcast.com でやってますと言わせていただいたんで、ひょっとしたらあの中で誰か聞いてるかなと思ってるんですが、まあその先生は本当にねどうもありがとうございました。Windows Azure のユーザーズグループとかねとかですねの皆さんとかですね、いろいろお話聞いていただきまして、どうもありがとうございました。はい、すごいなんか長々と今回すみません、ね、いろいろ長々とですね、まあ、前後 のサーバーの話があったんで、ちょっとね長々とお話しさせてもらいまして、番組としてはですねちょっと聞きづらいところがあったかと思うんですが、まあ、ちょっと次からは、通常配信をしたいと思っておりますね、よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。